はい、皆さんこんにちは。英語モノです。今日はお楽しみボックスの回です。ここのところ TOEIC と英検についてお話していまして、今日はその3回目、今日は英検の2次のスピーチの話を中心にしていきたいと思います。先日実は英検の1級の2次を受けてきまして、合格しました。もうちょっとギリギリの点数で、恥ずかしいんですけども、これでまあ一応一発で1次2次、合格して、もうこれ以上7500円払わなくていいということで、ひとまず安心ですが、まあただね、こう英語を指導している立場で1級は持ってるというのは、まあある意味、最低限というところもあるので、まあほっとしているという感じもありますし、もっと点数がね、取りたいなと、もっと本当に満点近く取れると思いますので、取りたいなというところがありますが、まあ、ひとまず、まあ、受けないでいくと思いますが、でそのスピーチの話をちょっとしたいと思います。検1級の2次のスピーチは、段取りとしては試験官が2人いて、ネイティブ、私の場合今回ネイティブが男性が1人で、日本人が女性が1人という感じで、必ず2人ペアになっていますが、その部屋に入っていきまして、まあ、2対1で、やりますが、最初に、まあ、こんにちはとかって感じでね、どこから来ました、どうやって来ましたかみたいな、こういわゆる世間話的なのが1、2分あって、これは点数に入らないと言われてますが、まあやはりエンジンかけるためにも、ここで明るく和やかに、話を進めていくといいと思います。でその後、じゃあトピックを選んでくださいということで、紙にですね5つトピックが書いていまして、その5つから自分の喋りたいものを1つ選び、でそのスピーチの準備をする、これがたった1分しかないんですよね。私は今回ちょっと2つのトピック、どっちかでどっちにしようとかっていう選んなんかね、ちょっと戸惑ってたりして、もうあっという間に1分経ってスピーチの準備をしないままそのままスピーチを始めた感じですが、でスピーチが2分あります。で、2分というのがですね、私2分って測らないで練習してたので、あっという間で、終わった時に、これでもう終わりなんだっていうふうに思わず叫んでしまった、で苦笑されましたけども、2分と。でその後に、Q&A のコーナーがあって、これは自分が喋ったスピーチに対して試験官が反応したその質問とか補足とかをするということで、こういうふうにトピック選定が1分、スピーチが2分から Q&A が4分という形になっていまして、配点と、得点は全部で100点満点で、配点としては4つあって、ショートスピーチが30点満点、インタラクションが30点満点、グラマー&ボキャブラリーが20、プロナンセーション、発音が20となっています。ショートスピーチとはつまり、まあ、スピーチの本当のこれは内容ですね。でインタラクションというのはその後にある Q&A の今質疑応答の答え方、それ以外はまあその名の通り文法ボキャと発音ということです。でブログの方にあの点数書いてますけども、私はショートスピーチがちょうど半分の15点、インタラクションが21、グラマー&ボキャブラリーが14、プロナンセーションが16ということで、5割、7割、7割、8割というふうになっています。これあの他の人のブログのを見ましたら全部ね、3点刻みと2点刻みになってますので、これはどうやら決まってるみたいで、最初の2つが3点刻みで増えていって、あとの2つが2点刻みで増えていく感じみたいですね。でショートスピーチがちょうど半分の15点というのはどういうことかというと、大体なんかいろんなウェブサイトを見ると、1つのテーマに対して2つポイントを言うといいと言ってますよね。で私実は1つのポイントを言って2つ目を言おうかという時にも2分が経っちゃったんですよね。ですから丸々1個しかポイントは言ってないんです。ただそれが内容が良かったのかなんか知りませんが、 半分の15点くれてるということは、ああ、じゃあやっぱり2つポイントがやっぱあるっていうことは、1つこれ逆に、逆説的に言えますよね。ですから、なんか3つ言わないといけないっていうふうにね、書いてる方もいらっしゃいますが、2つで十分だろうと思います。で、しかもその2つの、1つのその喋ったポイントというのが、かなり個人的なことを言ったんですよね。テーマが、高齢化社会じゃないや、高齢者は、ディスクリミネートされているか、差別されているか世間からということで、普通はこういうスピーチというのは、一級のスピーチというのは割と社会的なことというか、割と大人な回答がですね、なんか求めてるので、ですよね。私も実はそういう勉強してきたつもりだったんですが、緊張感からかなんか知りませんが、うちの母親の個人的な体験をですね、もうずらずらずらっともう2分言い続けたんですよね。あ、これは後で、喋ったのはいいけども、これは個人的体験って果たして点数くれるのかなと。もっといわゆる格調高いね、内容にしないといけないのかなと思ったんですけども、結果さっき言ったように半分くれたということは、皆さん個人的体験でもいいということだと思います。ですから自信持っていただけていいと思います。ですからどちらかというと、その前とダラダラというか、空白なく沈黙なくしゃべる方がよりいいということです。で、しかも1つ目のポイントしかしゃべれなくて、2つ目のポイントしゃべれませんでしたよね。でもですね、さっき言ったその Q&A がその後に4分用意されてまして、で、試験官が割と親切で、じゃあ2つ目のポイントを引き出してくれるような質問をしてくれるんですよね。つまり、よりその社会的に、はどうですかみたいなことを逆に振ってくれたりして、あ、そうだそうだということで、2つ目のポイントをこの Q&A の時に喋れたんですよね。なので、インタアクションも7割くれたというところもその辺にあって、つまりスピーチで失敗したなと思っても Q&A で取り返せますので、これはぜひ、落胆しないで、とにかく、明るくというのかな、ハキハキと前向きにしゃべると。で、少々言葉を間違えても何しても、とにかく頭にあるものをこう全部出すつもりで。失敗したとか思っても顔を出さないでやっていくというところだと思います。で、私も今回、初めてだったので、どういうふうになるのか分かんないので、いろんなウェブサイトを調べたりして、本を買ったりして、非常に参考になるものがいくつかあったので、ここでご紹介したいと思います。まずウェブサイトとしては、1つ目がですね、英検1級ベストアプローチというタイトルのもので、この方は級形式での合格なので、その配点とかその辺は参考にならないと思いますが、それ以外の、解説ですね、特に英作、一次試験のエッセイですね、英作と今回のスピーチ、この英作とスピーチのはかなり重なってるんですよね。ですから、片方が、例えば英作の勉強をすると、それがスピーチにも影響するし、スピーチの勉強をすると英作も伸びるということで、この2つはセットだと思いますが、この2つに関して非常に理詰めで論理的に言っていまして、ですからさっきの話で言うと、個人的体験ではなくて社会的なね、その賛成反対の意見とかを2つあるいは3つ述べなさいみたいなね。で、こういう内容がいいですよということを非常に理論的に書いてて、ああ、やっぱりここまでやんないといけないんだということで、引き締めて、勉強したんですね。で、何がいいだろうということで本を買ったのが、これ多分英検1級とか、あとトーフルのエッセイですね、英作でよく皆さん買われてるみたいで、英語で意見を論理的に述べる技術とトレーニングと。いう上田先生っていう方が、ちょっと本当面白い方なんですが、動画もなんか出てますけどね、ウェブサイトで。その方の、これが私の今回の教科書になりました。さっき言ったようにスピーチ、あるいは英作両方に聞くと思いますが、特にスピーチの各トピックの概要を書いてくれて、で、ここで私は気がつきました。 私はこ、まあ、教師をやってるという、講師をやってるというあれなのか、皆さんの意見はほうほうほうほうって聞くんですが、私は自分でなんかあんま意見がなかったのと、なかったというか、まあ、言おうとしてなかったというところがあって、この本を読んで、あ、そうだ、トピックをこうね、いろいろこう勉強するのはいいんだけども、まあ、つまりボキャブラリーはたまるのはいいんですけど、さあ自分の意見をパッと言った時に、お前の意見は何なんだよというのにはたと気がついた。そうだ、だ自分の意見をこうなんか言わないといけないなと、書けないといけないなということで、各トピックにそれぞれこう自分の意見をずらずらと書いたりして、練習していって、ああこれでまあ少しは役に立ったかなと思って、これは本当に使えると思います。これはかなり私練習しましたね。お金もまあ何千円、千いくらだって高かったんですが、それだけ元を取れる、さすが売れてる本だけあるなというふうに思いました。で、まあ、いざ受けてみたんですよね。ただあんなに一生懸命社会的なことを言うつもりで用意したのに、蓋を開けてみたら自分の母親の体験記を言ってたというなんかもう情けない状態だったんですが、でもう一つウェブサイトを紹介しますが、独学で英語の達人という方で、この方はもう現役の通訳者翻訳者で本当にまあ達人なんですけども、英検1級をなんとかまあ落選して、だんだんこう力をつけていったというところで、この方はさっきの英検1級ベストアプローチとはまた全然違う非常に論理的なアプローチをしてまして、で例えば一つ例を言うと、さっきスピーチの段取り申し上げましたよね。スピーチの準備で1分しかなく、その後いきなり2分で喋り始めると、それはどういうことかと、そのね、よくイントロダクション、ボディ、コンクルージョンというふうに、一時のエッセイの形式のようにスピーチは喋るべきだというふうに書いてあるウェブサイトが多いんですが、で私もそれが理想だと思います。満点取るにはいいと思いますが、でもそんなのは求めてないんじゃないかとね、この分数とかを考えるとっていう分析をしてて、それよりはむしろ、本当に自分の言いたいことをこう、まあ、例えば2つぐらいポイントがあって、それを喋っていけば別にインコンクルージョンなんて言わなくてもいいんじゃないかみたいなことを確か書いてらっしゃって、まさに本当これは、そうだなと思って、私もですが受ける、これ直前にちょっとこれは拝見したので、割とこの中のウェブサイト中身あんまり読んではないんですけども、ある意味これがちょっと肩の荷を下ろしてくれて、あ、そうかと、とにかく喋ればいいと。でこの方も確か書いてましたけど、面接官と本当にこうなんかね、インタラクションするんだと、その場で3人でなんかこう一つのトピックに関して自分の意見を言えるって、こういうなんだ楽しみないじゃないかという、こう前向きなね、感じで楽しくやっていこうというのが、私もこれが功を奏したのか、まあでもね、お母さんと体験記言うっていうのはちょっとそれは違う、私はお勧めしませんが、まあ、とにかく本当にこう教科書的なものもいいけれども、もう少し肩の荷を下ろして自分のことを表現するっていうことに、重きを置いてやったらいいんじゃないかということを分からせてくれたのがこのウェブサイトです。それからこれは実はもう2次を受けた後にちょっと、発見したもので、目指す英検1級独学合格というウェブサイト、こちらはずっと何回か落選してて、でこの人はね、エッセイを一生懸命こう書いている、その模範解答、ご自分の回答をその実際のウェブサイトに載せてるんですけど、かなりやっぱ上手なんですよね、そのエッセイが。やっぱエッセイが上手だけあって、エッセイも確か点数が高かったと思って、それで合格なさって、1次で今回2次も合格この間なさってたみたいですけども、そりゃそうだろうなと、これだけのものを書ければ、本人はね、ご本人はなんかうまくいかなかったと書いてますけど、やっぱこれだけの、書いた実績というかな、手にやっぱり残ってるというのか、前に私がこのブログで言ったように、その書けないと喋れないというのも本当にまさに実践している方で、このエッセイサンプルが非常に参考になると思いますので、これもご覧ください。 もう一つウェブサイトとしては英検1級合格のための生鮮英文というのがあって、これ私は教育関係に属してますから、この方も教育関係の、長文に絞って、いろいろこうエッセイのね、種になるものとかをここで公表してまして、特に教育系に興味のある方はここに、ぜひご覧いただければと思います。時間の関係であんまりもうこれで喋れませんが、あとウェブサイト、ブログの方には英検1級と TOEIC 満点との関係とかっていうのもいろいろ書いてますよ。まあ、どっちがすごいとかっていうのももちろん簡単に比べることはできませんが、英検1級の私みたいにギリギリで受かるのではなくて本当に優秀賞を取るような方っていうのはもうやっぱり TOEIC 満点よりも全然すごいんだろうなという、ことですよね。でさっき言ったようにそうだ、それでね、この英検をこう今回受けて改めて思ったのは、まあ、合格不合格がやっぱトイックというのは点数がどんなに悪くても出ますけども、英検の場合は不合格か合格かの丸か罰かなんですよね。でこれがまあ辛いとこでもあるけども、やっぱり喜びがひとしおで、達成感があるというのが一つと、あとはもう一つ、こういう試験を受けるにあたっていろいろ過去問解いたりいろんな勉強をしたりした中で、ああやっぱ外国語を勉強してこうね、読むことができたり、あとは今回のスピーチだったらいろんなその意見をね交わすことができるっていうの、これはまあ、毎日やって当たり前のことやってるんですけども、改めて考えるとすごいなと、楽しいことだなと、外国語を外人の方とね喋って、あるいは外国語で書いてあるものを普通に読んでいけるわけですよ。例えば雑誌とかを。これはなんか当然のように私もやってましたけども、よく考えたらすごいんだなっていうのを、なんかいや別に自分を褒めるとかじゃなくって、楽しいことをやってるんだなと、自分のためになることをすごくやってるっていうことが改めて感じましたので、皆さんいろんなレベルの方はお聞きになってると思いますけども、それぞれのレベルで目標を決めて少しずつ読めたり聞けたり喋れたり書けたりっていうのが本当に、でもですね、皆さんやればやるほど成績というのは上がりますね。さっきご紹介したウェブサイトでも昔はこういう点数だけどだんだんこう上がっていって合格になっていくという方が多いんですけども、その方々は皆さんやっぱりそこにスキルをこう焦点合わせてやってらっしゃるわけですよね。でやればその分点数がに跳ね返っていくということで、でしかもその段階過程の中で多分皆さん楽しみながらね、苦しいんだけども楽しみながらやってらっしゃるっていうのが見え隠れしますから、本当に改めて、英語、外国語をね勉強することの楽しさっていうんですかね、意義というみたいなのも改めて感じさせてくれて、これが私がまた教えることでもまた生徒さんにこうそれが伝わるといいなと思うし、生徒さんもそういう感じで伸び悩んでる方って多分いらっしゃると思うんですよね。このウェブサイトね、覗いてる方も、でもなんかやっぱり壁を破るためにはやっぱ自分との戦いっていうところもあるんですけど、やっぱりなんかすごい楽しいことをやってるんだよっていうね、それをこう再確認するといいかな。だからテストっていうのはその受かって受からないももちろん嬉しいんですけど、それをいろんなことを感じさせてくれるんですよね。そういう一つのですから、材料としてっていうのかな、でも道具としてもこのテストっていうのは使えるなといういろんな考えを持ちつつ今回1級を、終わることができましたということで、ちょっと話は今日長くなってしまいましたが、TOEIC と英検、特に英検の2次とスピーチの話を中心にお話ししました。それでは。